説教、本日の説教は誇りと題しまして、増田琴先生にしていただきます。
今朝新しい朝を迎えました。週の初めの日、私たちは共に集められて賛美を捧げています。この週の初めの日、私たちは共に主の光を、光のもとで歩み始めています。闇が深く、行く先の見えない旅をしているかのような私たちの足元に光が照らされている。私たちが歩んでいる方へ眼差しを向け、共に主の糧と祝福に預かりたいと願っています。私たちは人生の歩みを進める上で自分なりに大切にしていることがあります。何に価値を置いているか、普段あまりそうしたことを考える機会はないかもしれませんが、例えば伴侶と共に歩もうと決断をするとき、今の仕事を変わった方がいいかもしれないと考え始めるとき、あるいは病気になるなどして人生の残りの時間を考えるようなことがある場合、そうした人生の節目の時に、私たちは自分の持っている価値観というものを見つめる機会が与えられます。そうした経験を疑似体験するようなワークショップがあります。時々私は学生たちと一緒に授業でも行っております。教会の一泊収容会でも行ったことがございます。それはこういうものです。私たちは人生用という後悔をしていますが、予想もしなかった大嵐に遭遇しました。命を守るために船の荷を軽くしなければなりません。あなたの積み荷のうちどれから順に海に投げ捨てますか。積み荷は10のコンテナがあります。そしてその投げ捨てたコンテナはもう二度とあなたのところには戻ってきません。10のコンテナにはこういうものがあります。健康、生きがい、若さ、魅力、家族、名誉、仕事、能力、快適な生活、財産、皆様いかがでしょうか。この10個の積み荷コンテナ、もし自分の命が危なくなるからどれからか先に軽くなるように投げ捨てなさい、投げ捨てなければならないとなったときに、皆様でしたら何から先に捨てていき、そして何を最後に残されますか。これ学生たちと一緒にやりますと、みんな若さをさっさと捨てるんですよね。で、あ、若いってそういうことなんだなと私は常々思います。若いと若さなんて当たり前だから、若さなんてなくったって人生やっていける。でその時に私はいやいや若ければね、何でもこれからできる、何でも可能性がある、何でもあるんだよって、いや先生若さなんて別にいいんですよって言われるんですよね。あと名誉ってピンときませんって言って、その次あたりに名誉とかスーンとこう、いやあなた方ね、自分が誇りに思えるものが何かって人を最後まで生かすよ、そういうふうなこう会話をしながらいろいろやっていくわけです。でこの、ゲームのようなことをやっております間に、一人でまず積み荷をどれから投げ捨てるかということの1から10まで決めてもらいます。その理由も書きます。そして今度はグループで一緒にそれを話し合うんです。そうしますとお互い同士がいかにその順番、つまり価値観ですね、が違っているかということに気づきます。大きな違いがあってとてもびっくりするのは家族です。家族は例えば学生たちですと比較的最後まで残している という人が多いのですけれども、さっさと一番最初に捨てる人もいます。これはそれぞれの体験によって違うんです。私が歩んでいく上で、家族は一番心の支えだという人もいれば、いや、私が歩んでいく上で家族がいることはむしろ辛い経験だったというふうに考える人もいるからです。そうやって私たちは自分自身が何かを決断しなければならないとき、自分の人生にとって大切なことを選び取ろうとするとき、無意識のうちにそうした価値観の中で選び、また決断をしていると思います。そうした価値ということについて、私たちは自分自身が大切にしていることを貶められたり、小さく見積もられたりすると腹が立つこともあります。家族のことを自分ではなんとなくこう、まあ謙虚に言ったりすりますけれども、周りからバカにされたりするとすごくムカッとすることがあったりする、そういう経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。自分が属している団体がバカにされたと感じると、それは自分のことのように腹が立つことがあります。パウロという伝道者は誇りということにこだわった人でした。新約聖書には60回誇り、誇るという言葉が使われていますけれども、その中の実に53回はこのパウロという伝道者が使った中で用いられている言葉です。パウロはなぜこれほど誇りということに語らなければならなかったのか、語ったのか、それが今日の大きな私たちに問いかけられていることでもあります。私たちが誇りとなすべきもの、最も大切なものとして自分の最後まで残しておきたい心の中にあることは何だろうか。皆様は何ですか。ご一緒に考えてみましょう。ガラテヤの信徒への手紙、今日ご一緒に分かち合いました新約聖書です。著書パウロは小アジアの中部ガラテヤという地域の教会に宛ててこの手紙を書きました。パウロはユダヤ人でしたけれども、救いに入れられるのに、神様から救いに預かるのにあたって、人間の側の条件を言いませんでした。例えば、この当時、ユダヤ人として生きるということは、男性ならば、その性器に割礼という儀式を施します。それがユダヤ人として選ばれた民であるということの印でした。そのことにユダヤ人、イスラエルの人々、これはほとんど同じことを言っていますけれども、そこの中に誇りを持っていたわけです。割礼を受け、律法を守る、国が滅ぼされても、そして各地に散らされても、自分たちがユダヤ人であることを忘れないで誇りを持って生きてきたのは、割礼を受け、律法を守り、その誇りがあったからです。しかしパウロはユダヤ人以外の人たち、つまり聖書ではその人たちのことを異邦人というふうに言っていますが、その人たちも一緒の新しい群れを作りました。それはイエス・キリストに結ばれている、イエスをキリストと信ずる、ただその信仰によって私たちは神の家族であり一つとされている、そういう新しい共同体を作っていったのです。そうしたガラテヤ教会の中に、しかし救いに入れられるためには割礼を受ける必要があると唱える、そういうユダヤ人の指導者たちが入ってきました。そこで教会は分裂の危機にさらされています。それがこのガラテヤ教会の状況です。もちろんそういう誤った異なる教えが入ってきたとしても、教会が跳ねつけることができればそれで良いわけですけれども、例えば異邦人と呼ばれる別の民族から、あるいは別の宗教から改宗した、そういうキリスト者の人たちにとっては、自分が何をもってキリスト者と言えるのか、何がその印なのかということがはっきりしない、今の言葉で言えばアイデンティティの喪失 私がキリスト者であるということは何によって保証されるのだろうか、その印は何かということに悩んでいた、揺らいでいた。そういう中にユダヤ人のキリスト者となった指導者たちが入ってきて、割礼を受ければそれが救いなのだ、印なのだと言われたんですね。ガラテヤ教会の人たちは揺らぎました。そうか、洗礼を受けるだけではなくて割礼を受けるということが選ばれた者の印なのか。そうやって教会の中が、いや、イエスをキリストと信ずる信仰だけでよいのだ、その信仰に立とうとするそういう人々と、やはり印は必要だ、立法が必要だ、そういう状況の中で分裂しかかっています。その中でパウロはこの手紙を書き送っているのです。パウロはそれを異なる福音と呼んで、激しく厳しく排斥しようとしています。パウロはユダヤ人としての誇りというものを決して忘れたわけではありません。聖書の中で繰り返しパウロという人は自分の誇りということを語るんですね。生まれも、学んだガマリエル門下という出身も、知識も申し分ない。立法に熱心な点では、まあ、褒められたことではないかもしれませんけれども、キリスト者を迫害するほどに熱心だった。誇っていいかどうか分かりません。しかしその誇りは、自分が属するグループが他よりも優れているということによってもたらされた誇りだった。自分たちは神に選ばれた民だ、人数は少なくとも、たとえ軍事力やその他で劣っていたとしても、私たちは神に選ばれた誇り高き民だ、勝っている。しかしそのパウロは十字架のイエスと出会った時に、それら一切のものを、以前の口語訳聖書でしたら糞土のように思っているというふうに語ったんです。糞ってわかります？皆様、糞と言いますのは、栄養を排泄したものでございます。糞土と言いますのは、まあ家畜がね、ちょうどこう排泄して、まあ、それはまあまた他の栄養になっていくかもしれませんけれども、糞土のように思っていると、そう彼は語ったんですね。パウロという人はこの塵とか土という表現をとても大切にした人です。この次の主日の礼拝の説教の中でもお伝えさせていただきますけれども、私たち自身は塵から生まれ、土から作られて、また土へと戻っていく存在だとパウロは言っていました。しかしその中にあって、私たちはイエス・キリストの福音というその宝をいただいている。私たちはそれ以外に誇りとするものはない、パウロはもうそう断言したんです。血筋じゃない、学んできた経歴でもない、私の熱心さでもない、財産でもない、イエス・キリストが私のうちに生きて働いてくださっている、それが私にとっての誇りだ、それは揺るがせない、その誇り、その福音というものをもし他のものに変えるならば、それは福音ではなくなる、自分の持っているものを誇るということになる、だからそれは揺るがせにできない。彼はものすごい厳しい口調でここで語っている。私もそうですけれども、組織の中でこうバランスを取る、ね、あっちもこっちもそうですねってこうも私もそういうのをやる場合がよくございます。こっちの意見ももっともでございます、こちらの意見ももっともでございます。それが皆さんを生かし、組織の中でもうまくやっていく、もちろんそういう場合もあると思います。しかしパウロはこの点に関しては一歩も引かなかったんです。そこで引いてはいけない、それは福音を歪めてしまう、何かの大きさ、私たちがやったことの功績、そういうものが救いを保証してくれるものではない。いろいろな価値を周りにつけて、つまりそれは付加価値と言われるものです。そうすると人には分かりやすい、評価されやすい、 それで教会は素晴らしいところだと、紹介しやすい魅力的なところです。でもそういうことで宣伝はしない。私たちはただイエス・キリストにおいて救われて、その恵みを私たちのこの滅びゆく体の中にいただいているんだ。それを揺るがせにはしない。パウロはこの手紙を一般的で抽象的な神学的な論文として書いたのではありません。ガラテヤの教会の人たちが揺れ動きながら何とかして信仰に行きたいと思っている。キリスト者として生きたいと思っている。だからこそ一番大切なことは何かということを、自分の信念を込めてここに立って、我ここに立つ、そう語っているわけです。パウロはこの手紙が後代にわたって書き残されるということを私は想定してなかったと思うんですね。その意味でパウロという方は非常にある意味でこう気の毒な面もあるなと思います。いろんなこう手紙というのはその教会その教会のその時その時代の状況の中でパウロが一生懸命こう牧会をしながら書いている手紙なんですね。後から読むと、ですからパウロってちょっとこう女性蔑視なんじゃないとかね、もうベールかけなきゃいけませんとか、女性は人の前で喋るなとか、こう私に向かって言ってるのかと、まあ、言いたいような聖書の箇所もあるわけです。でもその時その時のこの教会の状況の中でパウロはやはりこのことを選び取っていかなければならないということで語っています。ガラテヤの信徒の手紙もそうです。パウロはあれかこれかということの決断をする、問いかけられている。それは私自身でなければなりません。何かを判断する、決断するのは主体的な私の決断です。しかしその力を与え導き、私を変えるのは私の働きではない力、神の恵みなんだ。そのことを、そのことだけ忘れないでいたいというふうに語ったんですね。信仰のみ、ソラフィデ、プロテスタント教会の大きな信仰原理の一つです。皆様、ガラテヤの信徒への手紙6章13節14節には誇るという言葉が2度出てまいります。この言葉は同時に依存するという意味を持っている言葉でもあります。私たちはそれぞれがさまざまなものを誇りに思っています。場合によっては地位や美しさ、健康というものもあるかもしれません。それは聖書ではパウロがこのところで肉に依存して生きている生き方だというふうに言ってるんですね。パウロが聖書の中で肉という言葉を使うとき、それは私たちのその社会的な属性であるとか、そういうこの世界、社会の中で評価される、そういう持っているものを肉という言葉で表現しています。しかしそれは変化して、あるいは失われていく場合もあるでしょう。銃のコンテナがあったときに、私たちはやはりそれを捨てざるを得ない、あるいは失わざるを得ないことがある、そういう経験をしていきます。パウロが迫っているのは、あなたの依存の対象、誇りの対象は何か。キリストを信ずるということは、それをキリストが私たちに与えてくださった、この私に与えてくださった恵みというところに目を注いでいくということではないか、そう語りかけているのだと思います。もちろんそうは言いましても、この世で生きていく限り私たちはそうした価値を全く無視することはできないと思います。それらは私を支え、生かし、そして私の力になってくれているという側面も大きいからです。でもそれらが失われていっても、私に残る最後のものって何なんでしょうか。宮本久夫神父司祭とおっしゃる、私のとても、尊敬申し上げているカトリックの司祭がいらっしゃいます。お目にかかってお話ししたこともございます。とても嬉しかったです。その方が体を張って生きた愚かしいパウロという本を書いておられるんですね。パウロというのは自分の体の弱さを抱えた人でもありました。 塵から作られた、そういう壊れやすい自分だということを彼はよく知っていた。しかしその自分が弱さを持っていたとしても、その自分の持っているものがキリストと共に十字架につけられ、キリストが私の内に生きている。いつもパウロはそう言うんです。キリストイエスが私の内に生きているんだ、それが私にとって最も大切なことだ、最後まで奪われないことだ。パウロは肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです、そして私は神の恵みを無にはしませんと語りました。宮本先生はあるところでこんなふうに聖書の話をして、そして皆様にこう福音というものを、真理を語っている、その私が、自分が立派になったとかどれだけ働いたとかそういうことではないんです、もしかするともうそんなふうに皆様にお話ししたということすら私自身がもう忘れてしまうということだってあるかもしれません。自分の名前も、あなたが誰でしたかっていうことも、もう私が分からなくなってしまうということもあるかもしれません。でも私のうちに働いておられるイエスが主なりというその誇りは奪われることがない。それは死においても、そしてその死の彼方においても、イエス・キリストは十字架と復活において私の方に手を伸ばして私の誇りを守ってくださる、そう語っておられるんですね。私たち自身もガラテヤの信徒への手紙には、もはやユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由な身分の人も男も女もないという言葉が記され、有名な言葉です。これは当時の教会の中では洗礼の時の信仰告白の定文だったというふうに言われている言葉なんです。民族、性別、あるいは持っているそういうさまざまな人間の属性というものではない。そしてパウロはこう語ります。一番大切なことは新しく創造されることだ。創造というのはこの場合は作られるということです。クリエーションですね。新しい私というものが、神の恵みが働いていてくださっている、この私がどんなに体の弱さを抱え、さまざまなことにおいて滅びていくようなものであったとしても、肉体が滅びていくとしても、私の中に働いてくださっている、そのイエスが共にいてくださるという恵みが損なわれることはない。私たち自身も小さくともその神様の創造の技に参与していただきつつ、この人生の長谷場を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちのうちに朽ちることも絶えることもない宝を、イエス・キリストのその福音を入れてくださいましたことをありがとうございます。私たちはその宝をいただいて、どんな状況にあっても喜びを持つことができます。どんな状況にあっても諦めることなく信じることができます。感謝をいたします。時としてあなたの御声を、またあなたの御顔を忘れる私たちです。動揺します、揺れ動きます。そして人と人とが信じることができなくなり、分裂を巻き起こすことがあるかもしれません。しかしそのような中にあっても、あなたが私たちを招き寄せ、そして一つとなるようにと恵みの中を入れてくださっていることに信頼させてください。今私たちの群れの中で病のために療養している一人一人がおられることを覚えています。あなたがその枕辺に立って癒しを与えてください。愛する者を天に送られて、本当に大きな寂しさと悲しみを抱えておられる方々がおられます。神様、私たちには届くことのできないその死の深みまで、黄泉にまで行ってくださったイエス・キリストご自身が慰めと励ましとを与えてください。9月、新しい月を迎えました。 子どもたち、学生たちがまたそれぞれの場で学びを、経験を続けようとしています。それぞれの場に喜んで行っている人もいます。同時に生きづらい、その思いを抱えて今たじろいでいる人たちもいるかもしれません。神様、あなたがどうぞ助けてください。命の中へと導いてください。祈りを与えてください。私たちが届くことができなくても、あなたが生かしてください。社会の中でさまざまな困難を抱えている一人一人の中に、あなたの力が注がれますように。私たちの社会は多くの課題を抱えています。キリストの平和を望み、待ち望みながら、ひび割れた現実を生きていかなければなりません。私たちを祈る者としてください。そして共に生きる者としてください。あなたが与えてくださる和解のうちに、新しく創造されたものとして、教会がその証しをしていくことができますように、聖霊によって満たしてください。世界にある教会、それぞれの場で行われている礼拝において捧げられているそれぞれの祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。